雑談をしたいと思うんだけどもね。今回から、新番組、ということで、このプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、新しく始まるんですけど、緊張してます。平井さんって、緊張することある？
あるよ、めっちゃ緊張するよ。
どういう時に緊張する？
どういう時だろう。どういう時か
ない
な。
のかよ。あるよって今言ったじゃ
い
ない。
や、あるよ、めちゃめちゃある
あ、
よ。
どういう時によ。
どういう時だろうな。まあ本番前とか舞台とかの。
ああ。
そうかな。
本番前ね、確かに緊張する。
そんな感じかな。
もうまさにだってさ、僕も今、新しくね、もう15年も、ポッドキャストというものはやり続けてきてるんだけども、新しくもう構成も何もかも一新して、今回から始めようということで、緊張してるわけですよ。そんなね、僕、今緊張でガチガチの僕に対して、もう緊張のスペシャリストと言ってもおかしくない平井さんがいるわけじゃない。
おお、
もうこれまで、
ベストオブ緊張。
何？
何？
ベスト、何して
緊張しまくる。
今。キングオブ緊張。
そうね。
そう。
緊張ね。
キンキンの、
超。
ちょっと待って、僕が、ってなった時に、絵で返しすぎじゃない？ 前に進まなくない？話
そうね。
が。まあ、大なり小なりね、舞台だったり、マイク前だったりに、幾度となく立って、幾度となく緊張してきた平井さんが今いるわけじゃない。そういう時に、どうこう緊張を和らげたり、まあ、もしくは緊張をうまく使って、本番に上げていくみたいな、そういうのもいろんなもん試すじゃない、これまで。
そうね。
僕も僕で試してきたけども、今のところ僕は、今、この瞬間感じている緊張を乗りこなす手段を思いついてないから、
そうなの？
だから、平井さん、こういう時どうしたらいいっていう相談をしたいよね。
僕はまあ緊張してるなって思ったらその場を楽しむか
どうやって？
な。なんか面白いことを見つけて、
なんか面白いことを見つけて。
なんだろうな。何かあるかな、面白いこと。例えば？そうね。
かつてこういうことがあったとか、そういう参考でいいよ。
まあ、マイク前だったりとかすると、やっぱり、まあ、映像の中の役の動きだったりとか状況を見て、ああこういう感じなんだって思ってや
ああ、アフレ
る
コ、
か
アテレコの
な。
時はね、あるよね、そのビジョンがね。
そうね。
でも、これ、ラジオじゃん。もうちょっと、平井さんが経験した中での、舞台でもいいね、舞台とかさ、まあ、あと、ドラマ CD 系とかはさ、こうビジョンが先に見えないじゃない。立ったら、まず第一視点からしか始まらないじゃん。自分が立っている目の前にあるのはマイクだけとか、またはお客さんだけしか見えないわけじゃん。立っている姿を見るのは後ほどになるわけじゃ
まあね。
ん。そういう時に何をイメージしたらいいかなっていう。
舞台だったりお芝居だったら物語の先を見るけどさ、なんだろうね。でもやっぱり状況を楽しむ。
どうやっ
こうい
て？
うこの状況。
え？
どうやって。まあそう
あ、
ね。
そうか。なるほど
何。
ね。そう、
お
今という瞬間をね、
そうそう
こ
そ
の状況をね、
う
僕がこうやってガチガチに緊張してるんだっつって、で、 緊張を和らげたエピソードをね、うん、なんか参考までに聞いて、
うん、
でそれによってここからの物語を紡ぎ出そうとしている矢先、
うん、
目の前には、
うん、
特別何も書いてこない平井さんがいるなとかっていう状況を楽しむ、参考にならへんなこの人って楽しみながら前へ進めという、
そうそうそうそう、
もう分かりました前に進めちゃう。
うん、
僕らプロジェクトワンサイズというユニットを、
はいはい、
2006年、
うん、
もう今から丸15年前に組みましてね、
うん、そうですね、
で、
うん、
まあ、その当時僕らが20代前半ということで、
うん、
いや本当にね夢希望しかなかった、それ以外にはもう何もない、お金も、うん、名声も、
うん、
技術も何もなかった、
うん、
僕らがとりあえず集まって、
うん、
ユニットやろうよというところで、うん、プロジェクトワンサイズっていうのを組みましてね、
はいはい、
で、まあ、その当時いろんな夢目指しているものがありましたけど、
うん、
いつかこういうのを仕事としてオーダー受けてやりたいね、
うん、
でも今は、まあ、その当時はまだまだ全然そこまで果てしなく見えないぐらい遠いなって思ってたんで、
うん、
じゃあその日のいつかその日のために、
うん、
今練習になるようなこととか、
うん、
または真似事にはなるだろうけど今自分たちができることをやってみようということで、
うん、
ラジオポッドキャストをね、
うん、
もう当時は iPod とかが日本上陸したりしてて、
うん、
でポッドキャストというものがあるらしいよみたいなところから、
うんうん、
じゃあネットだったら僕がなんとなくわかるから、
うん、
じゃあそのネットラジオっていうものだったら今できるねと、
うん、
できるねと
おやできるねと
あ、僕あの全然関係ない雑談ってほらこう本筋からずれていくのがまあ雑談の醍醐味じゃない、うん、で今思い出したんだけど、
うん、
あのよく仕事をしている、
うん、
狩野翔さんという声優さんがいるんだけど、
はいはい、
その人すごい好きで、
うん、
というのも、
うん、
狩野さん、
うん、
すごい畳みかけるのダジャレを
、はあ、
よく思いつくねっていうもう連発してくるわけですよ、はあ、
そうなの？
そのね、うん、ボキャブラリーと、
うん、
もう片っ端から拾い食いをする、
うん、
その勢いが大好きで、
うんうんうん、
見習っていきたいなと思ってるから、
うん、
これからも基本的にはダジャレを見つけ次第拾っていこうとは思っている、
うんうん、そうなのね、
うん、
そうなのねと、
あ、そう
あ、そう
そうなんですよ、
そうなんですか、
そう、そう、しかもその拾い方がうまいから、うん、いつもあの舞台の横で僕はなんか、
うん、
でスタッフとして仕事をしてて、
うんうん、
でその喋っている狩野さんの話とかを聞いていることがたびたびあるんだけど、
うん、
そのステージ上のパフォーマンスとしては、
うん、
一回こう突っ込んだり、
うん、
客席が笑いが起きたり、
うん、
まあ、もしくは笑いが起きなくても一回その、お、なんかやったなこいつっていう間を作って、
うん、
笑いにしていくとかっていうのが、
うん、
こうパターンとしてね、その他の共演者さんがやるんだけど、
うんうん、
何よ、いち早く僕は舞台袖であはってなってる
見つけちゃう、
そう、狩野さんが言ったぜっていうタイミングが僕にもうピンポイントで入ってくるから、うん、誰よりも早く僕がって言ってて、
うん、
あ、僕だけ笑ってんのかなって思う時はたびたびある、
あ、
うん、で僕は、うん、僕はもう大好きだから、
カスヤのセンサーにめっちゃ反応するん
で、そうそうそう、うん、もうドストライクなの狩野さん、狩野さんドストライクなんです、
あ、そうなんですか、
ええ、
あ、
そうだから、
それは
大好きでね、中澤雅人と同じ廃墟所属なんでね、
うん、
ぜひ応援していきたいと思います
そうですな、
うん、話は本筋に戻りましてね、
うん、
でいろいろこうやってきたんだけども、
うん、
そのまあとりあえずできることやりたいことをやってみようっていうところから15年経て、
うん、
今僕らはどこに立っているのかなっていうのを、
うん、
改めてこう見つめ直そうと思ったわけよ、
うん、
で、まあ、当時は本当にいつかやりたいけど今は何にもやってないっていう僕らがトーク番組自分たちがいつか人の前でお客さんの前でトークというものを仕事としてやることになるだろうから、うん、トーク番組をやってみようとりあえずとか、うん、いつかマイク前で仕事として演技をすることがあるそういう未来に向かっていこうっていうところから、
うん、
じゃあまず、まあ、そのシナリオとかも僕はちょこちょこ書いていたので、
うんうん、
じゃあ加瀬が書く中澤平井が演技をするそれが、まあ、その時は自分たちが今できることをやってみるだったけど、
うん、
いつかプロとしてできるようになるためにステップ踏んでいこうみたいな感じで、
うん
まあ、やり始めたわけですよね、
はいはい、
ただこれ経て
、
うん、もう結局結成当初本当に今思い返せば、
うん、
信じられないぐらい喋れなかった中澤雅人もは、
うん、
今となってはもう声優業としてね、
うん、
声優中澤雅人もとして活躍をしていて、
うん、
で本当、まあ、自分のトーク番組っていうのもやってたりするし、
うん
他の人がやっているトーク番組にゲストとして呼ばれて喋るっていうこともやっているわけです、
うんうん、
でもちろんその声優業として本質であるアニメとか朗読イベントとかにも立って、
うん、
で声優業やってるわけ、
うん、
で平井さんもムーブマンになって、
うん、
ムーブマンになって
まあ入って
ムーブマンに入って、うん、で声優業としてこれからやっていくぞっていうことで、
うん、
ここをしばらくそっちに向かって進み続けているわけですよ、
うん、
で言うと15年という月日、
うん、
15年って言うとよくある話ですけど、うん、0歳から始まったとしたら15歳ですから、
うん、そうね、
もう中学、
うん、
高校受験を考える頃、
うん、
15そうだよね16、17、18あれ、
うん、
もう挑んでる頃か、
ね、
高校受験、
うん
直前ぐらいになってるわけで、
うん、そうね、
状況も変わりましたよ、
うん、
今トーク番組をできないからやってみようとかっていう練習しているようなところじゃないんじゃないかな、
ほうほう、
もうともすればドラマなんて仕事としてやってるんだから、
うんうんう
ん、もうなんかこの人が見えるところで練習してる場合でもないんじゃないかっていう、
うん
う
ん
っていうところがあってね、
うん、
それもちろん現場その演技とかは現場でいろんなものがもっと生まれて身につき、
うん、
次の現場ではさらにできるようになっていくっていうのの連続だとは思うけども、
うん、
まあ、それもでも現場に立つ以上そこはそこで使い物に今できる全力売り物を提供して帰ってきて、
うん、
で次はもっといいものを売れるようになっていくっていう連続であるわけだから、
うん、
そのまあ練習フェーズはもう終わったんだなと思ったんだよね、
うん
うん
うん、
なので我々プロジェクトワンサイズもうプロとして差し掛かっているのであれば、
うん、
今やっていることとか、
うん、
もう必ずやっていくことっていうのをもはやここでやらなくてもいいんじゃないかなって思ったんだよね。
ほう、そうだろうね。
そう、
うん、
逆に考えると今そこで今ここにこの場 この場まだ緊張がほぐれないんだよね。
そうなの、
でも目の前には、うん、そうなの しか言わない、うん、平井さんがいるから
そうなの
この状況楽しんで楽しめないわどうしたらいいんだよこれ。
そうね、まあそうね、状況ね、まあこれでまあ新番組が、そうそう、カスヤは
なんだ
この状況あれだよね、まだ説明してないよね。
どういうこと？
え、対面収録。
これそうね、
うん、
一応今回もうここからゼロから始まっているとぐらい思ってるから、
うん、
これまでがどうだったかとかって話すつもりが全然なかったけど、
うんうんうん、
そういえばそうだね、
うん、だからまあこれからこれまでのことは置いておくにしろ、前回までというか三色丼まで、最終回の三色丼の回は実際のリモート収録だったじゃん。
まあそうなんだよね、うん、結局、
うん、
リモート収録で、
うん、
前番組が終わりました、
はい、からのこのリモートじゃないちゃんとした対面収録、
はい、
になってるわけですよ。
おうお
う、うん、別にタイムラグがない、あれ遅れて聞こえてくるよみたいな感じじゃない対面収録になってるわけですよ。
なってるよ、
うん、
そして僕は対面収録ならではの相手の目を見ないで話すっていう本来のスタイルに戻りましたよ、
ね、はい、
僕はもう基本的に目の前の人とトーク番組を展開していくけれども、目の前の人とあまり目線を合わせない交わさないスタイル、
そんなね
スタイルです、うん、
はい、
あ、だって相手の目をさ、うん、見ているとさ、
うん、
他のこと考えられなくない？
あ、そう、なんかどうなんだろう、あ、でも人によるか、なんかその前回、まあ前回っていうか、まあ、最終回だったけど、前回のそのリモート収録、実際ガチのリモート収録の時はその画面越しにカスヤの顔を見られたから、結構それはそれで新鮮で面白かったよね。
あ、そうそうそうそう、
でこう盛り上がって、そうそうそう、ウェーイってなんかあらぬ方向に話が進んでったりねしたんで、うん、まあ、それはそれで、ああこういうリモート収録ならではの効果が発生したのかなって思ったりはしたんだけど、
そうだ、僕は本当、うん、その今現代におけるまさに、うん、まさに人見知りだからビデオ通話とかだと相手の顔見えるんです、
うんうん、
見られるんです、
うんうん、
直接目の前に人がいるとさ、
うん、
で目線合わせちゃうとさ、
うん、
だからこの後のトークの展開とか、
うん、
ほらラジオパーソナリティとして僕やってますから、
う
ん、全然関係ないことを考えなきゃいけないわけですよ、
うん、
今この目の前の人と別のね、
うん、
それこそこの後の物語の展開っていうのを考えながら今喋るわけじゃない、
うん、
そうするともう相手の顔とか目から入ってくるいろいろな情報が邪魔になっちゃうね、
うん、
いろいろなこと考えちゃうじゃん、
うんうん
うん、ああ受けてない受けてない、やばいやばいやばいとかって追い込まれちゃうじゃん、
はあはあ、
そしたら、うん、もう喋っていられないから、
あーわーわーわーわ
ー、だから喋、うん、りに集中するときは、
うん、
逆に僕は相手の目とか見れないよね。
うん、そうね、やっぱり対面だとなかなか相手の目を見るのは勇気いるよね、
うんうん、だってほらね、
うん、
もうしばらく見つめ合ってる声に落ちちゃうからさ
おや、
うん、ああまあ、うん、ね、平井さんは最大者ですから
ちょっと、ね、ちょっとダメだ、
ね、やっちゃいけないです
、うん、
僕強く、
うん、
そういうそのなんていうの、
うん、
不倫とかはしないっていう強い思いがあるから、
うん、
やっぱ人の幸せを壊すべきではないと思ってるから、
うんうん、
もう最大者とは、
うん、
目を合わせない
その話進める
やつが、いや僕も分かってるよ、僕も分かってるけど、うん、別に平井さんから言われてもいいと思った、うん、お前何言ってんの 僕も自分でも思ってた、何言ってんのかな、うん、でも平井さんから言われてもおかしくないなと思った、うん、お前何言ってんの。
そうね、うん、それそのツッコミ待ちだったんか、
まあ、うん、待つでもなくね、
あ、待たなかった、ね、
うん、どあらゆる、あらゆる、やっぱ、ね、僕ほらラジオパーソナリティとしてやってますから、うん、あらゆるパターンを想定しながらどれで来るかなとは思ってたけど、うんうん、まあまあ一緒に笑うっていうパターンでしたね。で、
うん、
そのここでしかできないこととか、
うん、
ここだからこそできること、
うん、
今僕らだからここでやりたいことっていうのをちゃんとやっていこうと思ったわけですよ、
うん、
だからあの割とこうなんて言うんだろう、もう僕がね目指しているのが、
うん、
あの面白いおじさんたち
ほうほう
目指してる。
あ、面白いおじさん？
そうそうそう。
ヒゲダンスみたいな。
ん？
え？面白い感じの？
面白い。
面白い感じのおじさん。
まあそれも違くはないんだろうけども、全然そういうことじゃないことは分かっているじゃない？
あ、そう。
あれ？分かってなかった。
あ、そうか。
そうそうヒゲダンスって言うと思ったのかよ、
うん、
思ったのかよ。嘘だろ、信じられない人がここにいます、そう平井正幸です、
どうも平井正
幸です。ですね。あの、うん、まあだからさ、
うん、
まあ昔ねどっかでも喋ってた気がするけど、
うん、
僕はサマーズっていうおじさんたちがすごい好きで、
うん、
でそのおじさんたちがおじさんライフをフリートークで語る、うん、サマーズサマーズっていう番組がすごい好きだったんですよ、
うん、
で本当にいつかサマーズサマーズみたいな感じでやりたいなと思ってたりはしたわけですよ、
うん、
まあまあサマーズサマーズはもう終わってしまいましたけど、でもそういうことをイメージしたりもしてて、であと、うん、例えばで言うと、
うん、
その僕らはさ、
うん、
昭和に生まれ平成を生きた令和人じゃない今、
ああそうね、
だから、うん、あの「笑っていいとも」とか、
うん
「ごきげんよう」とか、
うん、
いろんな番組を経てきてるじゃない、我々は、
は
いはい、
我々は、うん、
だからその、
うん、
何気ないトークをしているけども面白い、
うん、
だからそういうものを僕がやりたいっていうことはすごい思ってたわけです、
うん、
まあまあ、
うん、
笑っていいと思うご機嫌もずいぶん昔に終わりましたけども、
全部終わってくる、ね、
そう、
うん、
この出てくる番組名とかもう全然、うん、伝説としてしか知らない世代も聞いてくれてるかもしれないですけど、
うん、
そうやってなんかこうトークおじさんたちが話している日常的な、
うん、
トーク番組でずっと同じことを言ってて僕まだまだ混乱しているなって思いますけど、うん、そのトークを楽しんでもらう、
うん、
僕らの些細な、
うん、
しかしどこかへんてこな、
うん、
生き様日常を楽しんでもらう、
うん、
そんなトークをね、
うん、
お送りしたいと思っているんですよ、
はい、うん。
だから、うん、今回ね、
うん、
でも大いに15年やってきたプロジェクトワンサイズとのポッドキャストというものを刷新しまして、
うん、
今回からトークにもうステータス全振りで、
お、
トークに全振りでお送りしてまいりたいと思います、
うん、はいはい、
改めましてどうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です、
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
初回なんでね、
うん、
説明だけちゃんとしようと思ったんですけど、
うん、
まあやっぱほら
ほら
雑談って、
うん、
脇道にそれていくのが醍醐味じゃない。
だいぶね、うん、
だこうして、
うん、
これからもね、いやこれからは
お
改めて、
うん、
雑談を軸に雑談を軸に脇道にそれてきてます。
軸がもう軸がそれまくりっていう最初からね、
軸がふにゃふにゃです、うん、ふにゃふにゃな軸からさらにずれていくから、
うん、そうね、
まあ、軸なしで、
軸なし軸、
お送りしてもらって、いや、はい、軸はでもあるにはあるんですよ、
軸なし軸ありトーク、
そう、もう僕らの、うん、そんなトークを楽しんでもらう、ただそれだけの時間をね、うん、
はいはい、
提供していきたいとは思っておりますよ、
うん、
で平井さん、
何でしょう、カスヤ君
最近どうすか。
そこ、
いや、そりゃそうでしょ。
あれ番組名言わないの。
言わないですよ。
言わないの。
え、必要ある。
そうなの、
うん、
必要ないの。
だってもう、うん、番組名なんてってのも、うん、もうほとんど必要ないんですよ。
あ、そうなの。
そう、
はい、
なんかね、うん、そのだもうポッドキャストっていうものを始めましょうと、
うん、
何者でもない僕らが、
うん、
その当時思ってたのは、
うん、
じゃあいつかこういう番組みたいなことをプロとしてやるために、
うん、
今のうちに練習しておこうとか、
うん、
そういう気持ちで世にあるラジオ番組みたいなのをやってみようとか、
うん、
世にある、まあ、オーディオドラマになるようなものとかを今のうちにやってみようっていうことでやってたわけですよ、
うんうんうん、
だけどもうそれは今15年経って、
うん、
それもプロとしてやってるからっていうところに、
うん、
まあプロとしてやっていくからっていうところに立ってるわけだから、
うんうん、
じゃあそんな形式なんてもはやどうでもいいと、
お、
とにかくさって始まったトーク、
うん、そう
で頭からケツまで、
うん、
なんかよくわかんないけど面白い、
うん、
っていうのを提供して、
うん、
落としたっつって終わっていくぐらいの
、うん、
もうだそのそういうのがやりたいんです。
ああ、
だその漫才師もよく言うじゃない、
うん、
なんかもう何にも持ってないけど、
うん、
いや最近ね思ってることがあるんだよとかっていうところから、
うん、
フリーで話し始めて、
うん、
もうただふざけているアドリブだけで一本漫才ができるってかっこいいよね、
うん、
いやできないけどもかっこいいよねっていうことを漫才師たちはよく言ったりするわけだけども、
うん、
いやまさにそんぐらいになりたいわけですよ、
うん、
もう形式があって、
うん、
で、あ、世の中にありそうなトーク番組みたいなのを自分たちで作ってるのねみたいなところにいなくていいじゃないと思ってるわけですよ、
うん、
だから本題に戻って、
うん、
最近どうって話です。
あ、
でこっからも最近どうから、
うん、
いや実はねーっつって、
うん、
面白話をするっていうかっこいいおじさんたちになりたいね。
そうね、
そ
う、面白い話ね、
はい、
ハードル高いね、
はい、
うん、
そりゃそうですよ。でもそりゃさ、
うん、
この何分になるか分かりませんけども、
うん、
リスナーさんはね、うん、そのな面白くない話を聞くために時間を費やしたくないわけですよ、やっぱね、
うん、
面白い話をトーク番組に対して求めるものっていうのは、うん、面白い話を聞きたいなって思ってるわけですから、
うん、
それはもちろんね、
うん、
何らかの面白い話ですよ。
そうね、
それはもちろん ね、世の中、うん、政治の話も面白いと思ったりすることもあるわけだし、地球環境の話もね、
うん、
まあ、興味深いっていう意味で面白い話であったりするし、
うん、
でその身近なところで言うと、その平井さんが声優として芝居のことをちょっと考えてたりすることも、
うん、
面白い話だなって聞く人ももちろんいるわけだから、
うん、
面白いの定義は広いよ、
うん、
面白いの定義は広いけど、
うん、
面白くないの定義は一つなんだ
よ。あ、そう、まあ、
そうそう、うん、面白くない、
面白くない、
そうそう、
面白くない
だから、
うん、
何かしらの面白い話であればいいわけで、
うん、そうね、なんだろうね、あ、そう、最近ね、
お
う、うちのポストにね、なんか封書が届いたんですよ。
封書、
うん、で、なんだろうなって思って、で、まあ、嫁さんと二人でパッて中の入ってる紙をね開けて読んでみたら、
二人で同時に、
そうそうそう、
仲いいね、
あ、そうそうそう、仲いい、 うちら夫婦仲いいんで、
う、
うん、アピールを ちょっとしときましょうかね。
うん、面白くねえな。僕にとっては面白くねえな全然。
うん、でまあ中に書いてあったその入ってた手紙をね、
はい、
読んでみたらなんか不動産会社のとある不動産会社の人が担当のマネージメントをしてる人がなんかこうちょっと突然すいませんみたいな感じでお手紙が書いてあって、
ほう
でちょっと今あなたたちの住んでいるお家、
怖い
なんかこう私が今担当している方が夢を叶えたい
って、怖い
言ってるんです、
いろんな意味で怖い、うんうん、
言ってるんです、
うん、
でその方はあの夫婦なんですけれども、
いろんな意味で怖いよ、
そのなんかこう家庭でちょっとしたあの事業をしたいって思っていて、でそれにぴったりなお家にあなたたちが住まれているので、そのお家を売ってくれませんかっていうざっくりした、まあ、内容をね説明するとそんな感じの内容だったんだけど、
うん、
えこれうちなのみたいな、
うん、
うち賃貸ですけどって、
うん、
賃貸なのにその封書を入れてるってだいぶその不動産会社のマネージャーさん、
うん、
できないマネージャーさんだなってそんな一戸建てって思ってうちに入れたのか、それとも当たり、ま、もう当たり一面にこうばらまって入れてるのか、もうどっちにしろ大丈夫かなって思って、
うん
うん、なんかあはははは、って二人でこうゴミ箱にポイって、
そうやな、
そう、ね、
みじんも、
うん、
そういう手法の詐欺だなって思わないところがのどかな夫婦だね、はい、間違っちゃったのかな、
う、ね、うん、投函間違っちゃったのかなって、
うん、
う
ん、
そんなことがありましたね最近、うん、
そうね、
うん、
お手紙といえば、
うん、
ちょっと紹介したいメールが届いてるんで、
お
平井さんから読んでもらいたいと思います。
はいはい、何ですかね、これですか、
そうだよ、
うん、
これを読んでって本番前に渡したやつね、
そうね、う
ん、そうだよ、
分かってますがな。はい、では読ませていただきます。笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにち
は。っていうね、あんこ大好き声優、うん、平井正幸が生み出した、ね、もうこれからいずれ流行語大賞を狙っていくパワーワードです ね、
あんあん、まず新番組おめでとうございます。
あんあんって、
え、
ねえ、あんあんって、
え、どうした、
何、あんあん、どういうこと、
なんか聞こえた、
どういうこと、そういう合図なの、
あ、え、あ、
なんそういう合図ね、そういう名前の雑誌なの、
あんあん、はい、まず、
はい、まずじゃねえよ。
え、何、どうしたの、
処理はしたということでいいのかな、今は、
え、何か聞こえた、
え、僕は今回別に面白くなるんだったらどれくらい喋ってもいいと思ってこの後の平井さんの予定なんかぶっ飛ばしてもどれくらいでも喋ってもいいと思って、処理するなら処理しよう、
何、あんあん、
それはだからそれは何かおかしいのかなみたいな顔をするんじゃないよ、おかしい、おかしいのに気づいてないんだったら結構致命的だし、おかしいと思って言ったんだとしたら最後まで処理をしてほしいし、
じゃあどうしようかね、
うん、
あ、まあなんか掛け声的な、
ああ
、あんあんっつって、
あ、
うん、
あ、
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 あのね、こうお返事的な、
え、お返事、
こんにちはって、あんあん、そういうね、
うん、
コール&レスポンス、
うんうん、甚だ信じがたいがいいでしょう、
はい、まずは新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
どんな名前なのか楽しみです。
うん、どんな名前なんだろうね、
ね、本当にね。ところで10月31日のおまけ配信といい、11月1日の本配信といい、お二人とも気を抜きすぎです。
ごめんね、
ご 本当ごめんね。こんなんでいいの？まあいいんじゃない？いつもこんなんだよ。じゃないです。ツッコミ。いくら三色丼が終わるからってだらけまくりでは。おまけ配信で何を喋ったのか覚えてますか？
え？
ほら言ってごらん。
え？
ほら。
いや、
私は忘れましたけど。
忘れて
ない。まあ、僕も、うん、
そう。全員覚えてないってどういうこと？地獄だな。
そうね。
まあ覚えているようなこともないぐらいのことしか喋ってないってことなんだけど。
ね。で続き言いますよ。はい。しかも本配信で下ネタ全開になった時、ストッパーが不在だということがはっきりしましたね。長々と続いたチンチンの話は、カセヤさんの体調のお話とはいえ最低品位な回だったような気がします。
あ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。
え、いやいや、何、
ちょっと待ってくれよ。
ちょっと待って
僕、うん、いや、あのこれね、今あの、うん、前番組プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼の最後のおまけ配信と、うん、最後の本配信11月1日に配信した件について話してますけど、
はいはい、
それ聞いてもらったら分かるけど、
うん、
そのね、最低品位な回って言われるほどのものだったかもしれないけど
認めちゃう
かもしれないな、
まあそうね、
かもしれないな。
あ、でも続きが、続きが、あの、
おかしいな、
まあ、かっこで、だからって改まった番組ってことではありませんが、かっこ閉じる。でも高熱が続くと精子が減少することってあるって言いますから心配ですよね。
そうでしょ、
うん、
真面目な話をしたんだよ。
そうね、
そうそうそう、うん、僕結構ちゃんと考えて話してたんだけど、
うん、
なんかどうもその時の相方がね、なんか火に油を注いだ気が
そうかな、すごいこうダメだよっていう風にこう油を注いだかもね。まあ最終回があれで良かったんですか、反省してくださいね。
まあ反省はしますね、
う
ん、
そうですね、
反省はします、
反省します、はい。ともあれ、どんな番組になるのか楽しみにしていて大丈夫でしょうか、心配です。今後リモート中心で収録されるのかということも気になるところです。聞こえ方はそれほど違いませんが微妙な時間差があるのかなと思います。
ああ、リモート収録は ね、うん、確かにその、うん、お互いにマイクを立ててレックしたので、
うん、
音的には違和感なかったかもしれないけど、
うん、
まああの、ね、全部のタイムラグを縮めるほど僕も編集に時間をかけるつもりはなかったんで、
うん、
タイムラグはありましたよね。
そうですね。11月とは思えない日中の暖かさですが、朝晩冷え込んだりしますので、お体に気をつけてお過ごしください。ではまた。
いや、ということでね、あの、これまで、
はい、
よく聞いてくれてたリスナーさん、
はい、
いや本当ね、
はい、
まあ前回最終回を迎えました
、うん、
プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり
が
ね、
はい、
本当に最終回ということで、
うん、
あのいろんな思いを込めて、
うん、
話し、
うん、
配信した内容があんな感じで、本当にどうも
すいませんでした。すいませんでした。本当ね、あれはちょっとね、
本当良くない、
良くないよね、
本当良くないよ、
本当にね、
うん、だからそれも反省も受けて、
うん、
僕だってね、
うん、
僕あの一応このプロジェクトサイズのポッドキャスト大体僕がやってますから、
はいはい、
あの録音したものをちょこっとだけ編集して、
うん、
で、サーバー上にね、ウェブ上にアップロードして、
うん、
配信作業するまでに 2,3 回聞くわけですよ、
うん、
で 2,3 回聞いて配信をしているさなか、
うん、
いやもっと言えば喋っているその瞬間にも反省してたよ、
うん、
だってさ、
うん、
いやでもそう書いてありましたけどね、
はいはい、
こんなんでいいのかなって僕が言ってるわけです僕は言って素直に、
ね、
ちょっと うん、よく違うんだよって僕はもう思ってるわけです、
うん、
だけどたなんかその時 の、 その虫の居所的なものかな、
うん、
いいんじゃないって言った人がいたし、
え言ったのかな、
そうそう、僕はいや、うん、こういうものだからで済ませるのはちょっと違うんじゃないかなって思ったり言ったりしたけど、
うん、
こういうもんでしょって言った人がいた。
あれおかしいな。
だからまあそのね、じゃあまあしょ、じゃあまあそうかと思って、うん、で結局配信するに至るまでに 3,4、うん、回僕は心が折れましたけども、うん、まあそうしたわけで、うん、でそれを経てね踏まえて、はいはい、
うん、
今回に挑むということで、
うん、
改めて言いますよ、
うん、
そういうことは今後ないんだよ。
お、
ね、
うん、
もう何せ、
うん、
ステータスをトークに全振りしてるから、
うん、
僕らはいやこれまでもね基本的には聞いてもらっているリスナーさんに楽しんでもらうことしか考えてなかったですよ。
そうですよ、
基本的にはね、うん、基本的にはそうだったけど、
うん、
たまに、
うん、
そうあれない時もあった。たまにね。
たまに、
うん、でいや前回その最終回は最終回で、
うん、
いやその頭からケツまでね、
うん、
ちゃんと聞いてもらえれば僕らの本当に込めてる思いっていうのは伝わる伝わるんじゃないかなと思ったりするけども、
うん、
でも改めてねこれは、
うん、
真摯に受け止めようと思いました。
そうですね、
思いましたよ、
はい、
本当ね
反省します。
改めて、はい、で僕らは、
うん、
ちゃんとねちゃんとやっていきたいと思うよ。
そうね、う
ん、ちゃんともう堅苦しくね、
うん、
形式ばってもうしっかりと台本と打ち合わせを ねしっかり事前にして、
うん、ちょっと台本から少しでも外れることがあったら
その全部して頭から取り直したから
、そうもうダメダメストップストップ、そう
そう厳しい、はい、厳しい脚本家がついている映画の制作現場みたいな感じで、
ね、
語尾変えるなっていう、
ね、そうね、
そういうところもある、うん、
台本の意図と違うから、
そうそうそうそう、
語尾変えないでください。
そういうことも含めて ね、
う
ん、
そうね、
きっちりかっちり ね、
そうね、
やっていくつもりはありません。
あ、ないんかい。そうね、まあちょっとね気を使うってね、いきましょうかね。
いや気を使うはちょっとワードチョイスミスでしょ、
うん、ん
気を使うわけじゃないよ。
あ、そうなの。
だって、
うん、
もうなんて言えばいいのかな、その、うん、なんて言えばいいのかな、友達とも違うけど、
うん、
家族や恋人とも違う、
うん、
リスナーと僕らは、
うん、
なんていうかな、そういう特別な絆で結ばれている、
うん、
何かだから。
最後最後それ何かにふわっとふわっと締めるな。
じゃあ見つけてみなよ。僕らとリスナーの、
うん、
その特別な絆を言葉で表すとしたら何だろ
う、うん、ね、まあ、僕らとリスナーさんたちのこう絆をねぎゅーっと近づけて、
うん、
そのでも遠く離れていてもまるでいつもそばにいるような、その
そういう
あったかい、そう、でもあの他人とはいえ他人じゃない、
うんうん、
でも
そうだよ、
家族まではいかないけどでも近しい、
そうだよ、
素敵な、何か、
そうだ、その何かの話をしてんだよ。
なんだろう、
その何かの話をしてんだよ。
何か、うん、
だから特別なね、
うん、
関係性ですから、
そうね、
なんか別にね、うん、なんかその気使うような仲でもないと思うんだよ。
あ、
それこそ気使って僕とかがね、
うん、
その僕の心から思うこととかを言えなくなったらそれもそれで違うと思うの。
お、
僕だったら本当に、うん、まあ、これまでの15年もそうでしたけど、
うんうん、
ここ以外では話せないねっていう思いとかを話してきてるわけですし、
うん、
それこそこれから、まあ、もろもろ新天地にね、
うん、
展開していっている中澤さんとかも含めて、
うん、
なんて言うんだろう、その家ですけど、
イエーイ、
そうそう、うん、家みたいな形で、
うん、
ここだから話せるんだけど、それこそ聞いてくれてる人たちも分かってくれているっていう、僕ら的にも、まあ、悪く言えば甘えですけど、うん、安心感があってやれている、うん、そういう特別な場所であると思ってるから、
うん、
気を使ってリスナーさんに何ていうの、何か言うべき、言いたいことを言わないでいるような形は違うと思ってるわけです、
うん、
で気使うはちょっとね、ワードチョイスとしては僕はね、下せないな。
そうですか、
下せない。
うん、撤回します。
そう、
うん、
撤回して、
うん、
新しいワードチョイスをしてくださいこれからは、
これからは、
うん、
気を揉みます。
揉むの
え、
揉むの、うん、疲れちゃうわない。
あ、ちょっと気、あのそういうことですよね
って
思いますって
、うん
うん、
まあそれもそれもちょっと消せなくて、
え、
結局なんかその、うん、僕らが、
うん、
リスナーさんに、
うん、
楽しいと思う、
うん、
何気ない日常トークを、
うん、
提供していく上で、
うん、
僕らが気持ち疲れてたりするのもそれは違うと思うん
で、ああ、じゃあ気を揉むっていうのも撤回します。
話して、うん、話したいこと、楽しんでもらいたい、うん、楽しく聞いてもらいたいことを話している僕らだから、
うんうん、
なんかもうね、ポッドキャストやっててトークやってて疲れるんだよね、
うん、
みたいな日々だと、
うん、
それもちょっと違うんじゃないかなと。
ああ、じゃあ撤回します。
うん、そうそう、だからもう新しいワードチョイスをね、
そうね、
してもらいたいと思うん
ですよね。だからやっぱりね、こう気をね、
うん、
飛ばしていこうと思いますね。
飛ばす、
バンバン
飛ばす、
ビュンビュン、うん、もう、わー、飛んでる、木がめっちゃ飛んでるっていうぐらいの。
え、それ何をイメージしてんだ。
え、
わかんねえぞ、何にもわかんねえぞ、うん、ついに始まった平山聖輝のちょっとわからないゾーン僕がどうすることもできない、
うん、あ、そうだろ
う。え、どういうこと、何をイメージしてんの。
気を飛ばしてあの気持ちをつなげるっていうね、そういうことですよね。
最後まで聞いてもわからなかった、うん、というわけでプロジェクトワンサイズの雑談ショーです。
あ、最後、最後、何それ、それ何どうしたの
さて、そんなわけでお送りしてまいりました、今回の雑談ショー、ね、そろそろお別れのお時間です。
あ、それがタイトルなの。あ、そうそう、ちょっと待って
台本通りに言ったのに
台本見てなかった。皆さんからのメッセージは専用のメールフォームからお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は11月21日日曜日です。というわけで、はいはい、今回のお相手は
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。
ありがとうございました。その人